8月13日木曜日、時刻は3時30分を回りました。学び続けたいあなたのために、大人の力、今月も放送が始まりました。この大人の力、一般社団法人スタディライフ熊本が皆さんに学ぶ機会を、多くの学ぶ、そんな思いにあふれている方々のために放送している番組です。案内は私、スタディライフ熊本の水野、そしてスタディライフ熊本の代表理事であります古川博子さん、ロコ先生です。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではロコ先生、
はい、
このスタディライフ熊本、一体どういうグループなのかご紹介ください。
はい、スタディライフ熊本は障害学習支援事務所なんですね。生活に役に立つ情報や知識を皆様に発信しています。それで障害っていうと長いでしょ、障害、
はい、障害って言いますもんね本当、
はい、その障害を、私たちでは3つに分けて、大きく3つに分けて事業展開してますけれども、1つ目が出生ですね、出生子育ての時期、それと2つ目が、まあ、こう自分の意思がこう確立されていく、人間として高まっていく、そういう人たちを支援する時期ということで、社会人の方や学生さんたちにキャリア教育とか金融教育をしてます、はい、それと3つ目は、人生、長い人生歩んできて、そして一番最後の大切なステージ、ライフエンディングステージ、この時期、この3つの時期を、いろんな専門家やですね、先生たちと関わりながら、そして、講座を聞いてくださる皆様方と関わりながら事業展開してます。
はい、これが一般社団法人スタディライフ熊本ということで、そういった中で多くの方々に出会いがあります。その皆さん方の学びをぜひラジオを通して多くの方々に提供していきたいとの思いで放送しているこの大人の力、今回はその3つのステージでいくと、学びストとして来てくださるのはどのステージに関わる方々ですか？
はい、それがね、二つ目なんですよ。エネルギッシュに生きる、そして若いというところでね、二つ目のステージ、もう自分の意思がしっかり確立されて人間として高まっていく時期、その時期を迎えている、若いお二人をお招きしています。
はい、しかも今回はなんと海外からお越しくださいました。
そうです、インドネシア、
楽しみですね。
はい、
ではこの後30分間お付き合いください。学び続けたいあなたのために、大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。City FM。 ではオープニングでもご紹介しましたが、今回の学びストはインドネシアから来てくださってます。ロコ先生、
はい、
インドネシアからお越しの学びストのお二人、
はい、
ご紹介いただいていいですか？
はい、インドネシアから、ノファさんとニタさん、お二人、はい、お招きしてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人ね、スタディライフの区分からいきますと第二ステージだということなんですが、かなりお若いお二人ですよね。
そう、二十歳と、
はい、そうです、
22歳。
はい、そうです。
若いですね。
ね、
だって日本もね、二十歳から大人、
はい、
お酒が飲める、
はい、飲めません
今ね。選挙権は日本は今二十歳からですよね。
そうですね、だから18人なんて話もあったりしますね。
そうそうそう、若い時からね、そう、政治に参加ができますけれども、
インドネシアは17歳で、
お
17歳です。
あ、
その選挙ができるよ、
はい、
へえ、
すごい。じゃあ、そう、もうね、あなたたちはじゃあ立派な大人ですね。
そうだそうだそうですよ、
歩み続けて3年目。
ということで、今回のお二人、ニタさんとノファさん、 お二人が学びストなんですけれども、そのテーマとしての学びは、 はい、何でしょう。
もうね今日はそのまま行きたいと思っています。グローバルな若いパワー。
もう全身からこう溢れてる感じがしますけどね。
そうですね、お二人からね、はい、はい、さあ今日はじゃあそのお二人を目の前にして、私は実はね彼女たちとは彼らとはお二あの男の子と女の子、あ、はい、男の子じゃないですね、男性と女性です、失礼しました、
大人でございますのでね、
男性と女性お一人ずつなんですけれども、何回かお会いしたことがあるんですよね。ね、はい、そうですね、日本は何回目ですか。
今年は3回です。
ということで、なぜ3回待ってるかというと、
うん、劇団演じくんの、
はい、しました、
はいはい、そうです、
劇団演じくというと今年4月はい、確か公演がありましたよね、
はい、バットル戦曲のパフォーマンス、
はいは、
皆さん覚えてくださってますかしらね、はい、
市民会館大ホールがもういっぱいになりましたからその時にいらっしゃってたお二人、
はい、はい、
そうです、そうそうそう、それで劇団演じくさんはこれまでいろんな活動をね、はい、されてると思うんですけれども、どんな演目をやってこられたかちょっと教えてもらっていいですか。
はい、
はい、
かぐや姫
ね、
かぐや姫アンコール、
はい、アンコールね、もう一回かぐや姫、
はい、はい、浦島太郎、
浦島太郎
、はい、
雪女、
はい、そして、
はい、我が輩はにゃんこである、
あ、我が輩は猫であるね、はい、はい、
そうか、バックトゥザ戦国、
はい、はい、
去年はアプリコード192、
アプリコード192、
はい、はい、
ね、
今今年は蓮池伝説、ま、
皆さんご存知ですか、蓮池伝説
へ
ねえ、新しい演目に挑戦中ですよね、
はい、
すごいね、それを彼らは日本語でやるんですよ、水野さん。
そうです、ね、お二人は大学生ですか。
はい、そう、
はい、大学生です。
大学で日本語を学んでるんですか。
はい、私は日本語画家です。
私も日本語画家です。
じゃあちょっとその劇団塾のこと少し、はい、せっかくだから詳しく聞いていこうかなと思いますけど、いいですか。
はい、
はい、劇団演じくって総勢何名ぐらいいらっしゃるんですか。何人ぐらいで、
うん、ま、毎年は100人ぐらいがあります。
100人
で、はい、でも今年は70人は新しいメンバーです。
新しいメンバー、
みんな新入生、70人が新入生ですか、はい、すごい。で大体は100人で70、
はい、
じゃあ古いメンバーが30人、あなた方は
古いメンバー、
古いメンバーです、
は
い、先輩って言われる方々ですね、
はい、すいません、はい、古いメンバーなんて言うとね怒られちゃいますねそうそうね、はい、そうなんです、ね、
今3年
もう3年目、
ニタさんは4年目、
なるほど、はい、すごい。卒業ってあるんですか。
はい、 あります。
あ、そう、ありますよね、もちろんね。
ニタさんは
9月え、今月、
今年9月、
今年9月は卒業します、
うん、あ、そうなのね、卒業があるんですね。
はい、
そっか、まだ、じゃあ野葉くんはまだ
まだです、
まだね、はい、蓮池伝説はやるってことですよね、
はい、
それはやるってことだよね、
はい、
なるほど、なるほど。その劇団演じくすごい、やっぱりあんなに日本語で長い時間やるということなので、はい、すごい練習してるのかなと思うんですけど、
はい、
ちょっと練習のこと聞きたいなと思ってるんですけど、はい、練習いつしてるんですか。
はい、いろいろなことを
いつやってるの。
いつ、土曜日、
土曜日、
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 毎週土曜日で、
週に1回ですか。
はい、
であんなできるの
、はい、ねえ、じゃあ週に1回、
はい、
どれぐらい、How long 時間、
うん、午後12時から9時まで、
9時までです。
9時間、
はい、
はい、
ちょっと私 2,3 時間かと思ったら、そう、9時間な、何やるんですか9時間
いろいろな、
ちょっと教えてくれる、
例えば、
そう、発声
練習、ヨガ、
ヨガとダンス、
ストレッチング、
日本の滑舌も勉強します、
はい、
滑舌はっきり喋れるように、
すみません、滑舌悪くて皆さんすみません
はい、
すごいね、
発音も
はい、あ、そうなんですか、すごいね。なんか劇団演塾って、そしてそのこの前私すごく感じたのは、そういったものもたくさんやってるんだろうなと思ったんだけど、礼儀とかもうご挨拶もすごいし、なんかお一人お一人いろんな方に会って、そのお相手の方に対する態度が素晴らしいんですよね。あのホテルとかで彼らを70人とかお世話に、あのホテルでなったりとかしますでしょ。そしたらもう向こうの方が心が洗われましたっておっしゃるんです。もうね、だからね、きっとそういったこともいろいろね勉強してるのかなと思うんですけど、そういったこともしてますか。
はい、はい、してます。
うん、礼儀作法とかもやってるの。
円熟の心です。
ああ、円熟の心です。円熟の心とかあるんですね、
はい、なんか心得みたいな感じですか、はい、我々はこうだっていう、
はい、そうそう、その円熟の心ってなんかこうやってましたね、はい、大きな声でね、
はい
は
い、
ね、
はい、
やってもらってもいい。
あ、
はい、はい、どうしましょう、はい、いいですか、
はい、
じゃあ今からですね、皆さん円熟の心と言って、劇団円熟の子どもたち、皆さんがねいつも唱えている、胸に刻んでいるその礼儀作法も入った言葉、しっかりとお聞きください。じゃあよろしくお願いします、はい、
円熟の心、1、時間と決まりを守ること、2、礼儀を忘れないこと、3、いつもベストを尽くすこと、
プロフェッショナルとは
やらなければならない仕事を決められた時間の中で最大限の力で仕上げることのできるである。はい、です。すみません。
どうですか、すごいでしょう、
ねね、聞かせたい人いっぱいいるんじゃないですか。
なんてことねえ、本当ね、いや、なんか日本人が忘れてるようなこともたくさん
ねえ、ついついね。
昨日から彼らは私の家にホームステイしてくれてるんですよ、はいはい、でね、そこでもちょっと昨日もね少し、はい、楽しい会をしましたけれども、それでその時にやっぱりいろいろと、何でしょう、踊りとかね、犬の種類の踊りって分かりますか。
あ、それこそバリに行った時にウブドゥっていうところに行ったんですけど、絵画の街に、そこに泊まってる時にゲストハウスで、うん、見ましたよ。なんかこう民族衣装を着て、
そうそうそう、綺麗なね、
はい、そうそう、爪の先にもなんかすごい、はい、なんだろう、こう長いね、
はい、そうです、
つけたりとかして、
はい、爪先もあれ伸びてるんですか、
はい、ね、ああいうの踊れるんですか。
はい、
そうそう、昨日ねそれを踊ってくれて、
すごい、
めちゃぶりじゃないですか。2人で踊ってとか言って、
ね、人数もいるでしょうにね、ある程度。
それなのに少しだけ、ね、その時にいつもベストを尽くすこととか言ってました。
自分に負けないようにね、そこで偉い、それ、そう、
それでも踊ってくれて、
素晴らしい。
見たいんだけどね、今日どっかでやるかもしれないので、皆さんご覧に。
皆さん踊れるんですか、その民族ダンスというか、
は
い、
リタさんはサンマンダンスが上手です。
どれ、ね、まだまだです。
だって日本も日本舞踊とか昔からの踊りはありますけど、うん、それをみんな踊れるかって言ったら踊れないですよね。
劇団一君に、私たちは日本の日本舞踊と、
はい、
勉強します。
あ、
のの
ノ
ー
ノーってあれですよね。
人間、
勉強する、
はい、そうです
。あ、我々以上に日本のことも知ってるでしょうし、そしてインドネシアのことも知ってるでしょうし、で自分の文化のことも発信できるし、他の国の文化の日本の文化のことも享受しようって、これまさにその若い力の源。
そうですよ、本当。だからグローバルにね、今度ね、彼ら本当今回はグローバルキャンプ、
はい、
うん、そうというので来てるんですよね、
はい、
うちにホームステイただしに来たわけではなくて
遊びに来たんじゃないですね。ですね、実はこれが8月16日から19日までの間、国立阿蘇青少年交流の家で、熊本市国際交流振興事業団が主催します3回目となるグローバルワークキャンプ in 阿蘇が行われます。ここではさまざまなテーマに関して世界中から集まった皆さん、また熊本の学生の皆さんが一緒になって総勢100人で5つのテーマについてこう話し合って、ね、会話を進めていくというものなんだそうですが、これが 今回の目的なんですね。
メインでいらっしゃってるんです、
はい、そうです。踊りに来たわけじゃないわけですよね。そう
そうそうこの文化会もすごくてね、5つちょっと平和でしょ、貧困、ソーシャルビジネス、国際協力、観光ですって。これを海外の若者がですよ、どう思います
ねえ、
ね
え、この中で、この中でお二人は平和の部分に関して話し合いをしていくことになってるそうです、ね、先にお伝えしちゃいます
そうですね、すごいですね。こういうふうにこうやっぱりいろいろ思いながらこう、はい、思いがあってきてると思うんだけれども、日本に対してもこういろんな思いがあると思うんですよね。どうしてその日本に興味を持った。
私も大使館、
うん、
大使館に働
き、なるほどね、働きたいと思ったんですね、はい、うです、はい、こうじゃあ日本とお仕事がしたい、
はい、私はインドネシアと日本の関係をもっと良くなりたいんです。
あ、友好関係っていうのですかね、はいはいはい、
友好関係ね、なるほど。そのために大使館、
はい、
すごいね、えなるほどね。ニタさんは？
私も、うん、大体同じです。
同じです、
はい。
じゃあその劇団円熟にはそういうふうにこう日本と友好をしていきたいというような、心を持った方たちが結構いらっしゃるってことになりますか？
はい、
そうなんですね。へえ、すごい。
ねえ、だってその、ねね、自分の住んでいる、ね、そのインドネシア、そして日本の架け橋になってさらに友好、仲良くなれるようにというそので自分の国のことを考えるだけでもそれでいっぱいになっちゃうと思うんですけど、うん、さらに海外とつながって仲良くなっていけるようにっていう、ここがもう本当にこうグローバルな視点ですよね。でその中で日本というのを選んでもらったっていうのが我々にとってはとっても嬉しいこと、うん、
嬉しいですね、
はい、
日本好きですか？
はい、とても好きです。
日本のどんなところが好きですか？
うん、私は日本の伝統的が、はい、とても大好きです。日本は歴史上まだ守ります。
とか昔から伝わっていることをいろいろこう伝えて受け継いでいっていたりとかね、そういったところが好きっていうことですよね、はい、文化でね、
はい、
ニタさんは日本のどんなところが好きですか？
うん、いろいろな日本、全部の日本について私は大好きです。
あ、もう全部、
はい、
オール、オール嬉しいですね、
は
い、
日本は私日本はアニメと漫画と文化と、うん、興味があります。
アニメもね、
はい、
まあ、アニメも今文化だもんね。ニタさんはコスプレイヤーです。
コスプレイヤーなの？
そうです。
あ、そうなの？
はい、
日本の好きなアニメってあります？
はい、
何ですか？
ロマンチックのアニメが
好き
があります、はい、
実際見たアニメってどんなアニメ見ました？
神様はじめましたと、
はいはいはいはい、
緊張します。
じゃあ向こうで放送するときにはインドネシア語になって放送されてるんですか？アニメは日本のアニメ、
YouTube から放送、
そうね、今そうですよね、 YouTube でね、
YouTube、
いろいろ見れますね、
はいはい、そっか、海外でも見れるわけだ、
はい、
ね、インターネットで歴史も学べますしね、はい、
本当ですね、
YouTube でいろんなね画像も見れるし、なるほどなるほど、
ね、コスプレも楽しそうですね、はい、本当
コスプレ
そのアニメの、ね、登場人物になっちゃうんですよね。
あ、そういうことね。
そう、その衣装とかも売ってたりね、洋服とかありますからね。
まあ、私も挑戦してみようかしら。なるほどですね、
はい、
じゃあその、
あの日本とインドネシアってちょっと一つだけあの皆さんにお知らせしておきたい共通点が今月ね共通点があって、はい、あの8月はあのインドネシアは、
あ、そうです、うん、今年8月はインドネシア独立記念日です。
あと
70周年です。
70周年、70と日本人も今今年は敏感ですよ。戦後70年前です、はい、そうです、さすがパッと出てくる、
すごい
ねえ、グローバルというね、海外の方から出てくると本当にねしっかり勉強していらっしゃるんだなと思いますけど、そうです、そういったところでね、こちらはもう戦後70年、そちらはお誕生日からですよね。いろんなあのこれからもねあの共通点が出てくるのかなと思いますけれどもね、うん、
そうですね。あのそれだけにこうよりこう関係が本当に親しくなってくると、うん、同じ70年という歴史を共にこう歩んできた中で、うん、あのこれから新たなものがなんか生まれてきそうですよね。しかもそこで、ね、それこそ本当インターネットとかも本当、うん、あの世界が小さくなってますから、うん、もっと距離が縮まって、そうそう、こう若い力によってこれからが本当生み出されるんだろうなって。
そうですね、いろんなものを使いながらね、あのまた今までとは違う形で発展していくのかもしれませんね。2人を見ているとそんなことを感じました、ね、
はい、
私たちもやっぱりあの海外に行くときにはそこの歴史を勉強しないといけないと思うし、あのこっちにいるときもね常にねやっぱりこういろんな視点を持って関わりを深めていかないといけないなっていうのを2人を見ててまた改めて思いました、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、そして8月16日からは第3回グローバルワークキャンプイン阿蘇に参加するということでございますので、ぜひこちらでもね皆さん方 の、はい、あのいろんな考えをいろんな国の人たちと一緒に共有して、はい、そしてぜひ自国に持って帰ってください。
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、
今回はね、
はい、
ありがとうございます。
若い力と、はい、グローバルな若い力ということで、はい、インドネシアからのニタさん、うん、そしてノファさんにお話を伺いしました。
ありがとうございました。
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 では4月に行われました劇団円熟の、バックトゥーザ戦国でしたか。
はい、バックトゥーザ戦国です、
はい。その時の最後に皆さんが歌われました曲ですね。日本といえばこの花。桜ですよね、
はい、
その大好きな日本へということで作られました桜よ、はい、この歌を聴きながらお二人とはお別れしたいと思います。では聴いてください、桜よ。では桜よに合わせまして、ここで素敵な香りのお知らせといいますかね、 スタディライフ熊本からのお知らせコーナーです、ここで早川さんに登場していただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、素敵な香りとご紹介いただきました。ありがとうございます。看護師アロマセラピストとして今日は、ご紹介をですねさせていただきます。主催は、アロマライセンスカレッジさんの主催ですけれども、9月の12日土曜日、9月13日日曜日にですね、看護師アロマセラピスト、鹿児島でご活躍中の川端真紀子先生の特別セミナーを企画しております。まず9月12日土曜日は10時半から12時半実践者から学ぶクリニカルアロマセラピーということで、医療分野にアロマセラピーを導入をしていこうというところで企画をしています。場所は熊本テレサ2階桜、定員35名となっております。そして午後から、同日午後から14時から15時半が今度はですねスポーツアロマをテーマに取り上げております。定員40名、参加費2000円、 こちらはどなたでも参加できます。実は講師の先生が鹿児島実業高校の野球部の専属トレーナーをしておりまして、昨日ですね惜しくも敗戦いたしましたけれども、はい、初戦はかなり18点ぐらい入れておりまして、この看護師セラピストが活躍しているということで新聞にもですね取り上げられた、られました。実際に、いろんな方に、スポーツアロマを取り上げようというところでお話しいただきます。で翌日9月13日、これはですね患者さんのための自分でできるリンパ浮腫予防とケアということで、がんの患者さんなどはですねリンパ浮腫を起こしやすいと言われてますので、患者さんたち自身が、ご自分でケアができるようにということで実践を捉えながら、やります。これはですね場所変わりまして、鶴田病院のコンベンションホールをお借りしまして、午後から13時半15時まで途中休憩をですね挟みまして、行います。最大80名、収容しようと思っております。参加費1000円です。こちらの方はすべて、アロマライセンスカレッジの方にお問い合わせを願います。電話番号は096-383-0001、096-383-0001、アロマランセンスカレッジの方で受けたまっております。よろしくお願いします。
はい、どうぞ皆さんご参加ください。お送りしてきました学びたいあなたのために大人の力、そろそろお別れの時間がやってきました。次回の放送は8月27日木曜日、8月の第4木曜日の同じく午後3時30分からです。どうぞお付き合いください。学びたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。